マルコの福音書を書いたマルコなんですね。ですから当時マルコはペトロの元にいたわけなんです。でこの時にですね、マルコの福音書を書いたと言われているわけですね。でもマルコっていう人はですね、ちょっと問題の方だったんですね。パウロとバルナバが大喧嘩したりして、その元になった人だったんですね。これはマルコはそのパウロの伝道旅行の時に途中からですね、自分の仕事のためにエルサレムに帰っちゃったんですね。それで次の旅行の時にパウロはですね、伝道旅行の時にこう、怒ってしまったというか、働きのためですね、もうあんなやつは連れて、あいつは連れていかない方がいいって言ったんです。でもバルナバは、いや、そんなことはないって言ってですね、連れて行こうということで、すごく反目してしまって、結局パウロとバルナバは、パウロはシラスを連れて、バルナバはマルコを連れて、別々の方向にですね、伝道旅行に行ったわけなんですね。で結果的には両方にこう、働きが進んでいてよかったわけなんですけども、でもマルコはその、いわゆるその問題の人だったわけなんですね。でもこのそのマルコは、ね、マルコの福音書を書いていったわけです。そして後にはパウロはですね、彼は役に立つからと聖書に書かれています。ですからマルコはいろんなこともあったと思うんですね。でも彼はですね、今で言うと私たちと教会ですね、教会を離れなかったんです。でもちろん悔い改めたでしょうし、またその中で神様に従っていったわけなんですね。私たちも失敗しますしです、ね、罪を犯してしまったりします。でもその時神様の前に真実に悔い改めてですね、感謝し、この従っていく時に、教会に通して従っていく時に、教会につながり続ける時に神様を技を出していかれるということをですね、全てを生きにしていってくださるということを覚えていただきたいと思います。ね、でちょうど良い時に、ね、高くしてくださいましたります。でまたですね、この忍耐の時というのはですね、何をしてもですね、変わらないわけです。叫んでもですね、血だったことでもですね、泣いてもですね、何してもこう変わらないわけですね。でモーセの40年をですね、考えていっていただきたいと思うんですけども、モーセは王子としてですね、エジプトの王子として育てられたわけです。で、40年ですね。でところがエジプト人対してイスラエル人を救おうと思って目覚めたときに、エジプト人を殺してしまうわけですね。それで 人殺しをしてしまって、そこからはですね、アラモに逃げて40年ですね、また立っていったわけですね。でモーセはもう80年になったときに、もう自分の人生は終わったとですね、思っていたと思うんですね。そして最初はいや、もう一度神様はですね、自分を通して働いてくださるんじゃないかとか、いろいろ考えたかもしれませんけど、とにかく羊やヤギをですね、ただ追っていくような生活をですね、本当に平凡な生活をして、何にも変わらない生活だったんですね。でその中で彼はですね、でも本当の謙遜ということをですね、身につけていったんですね。そしてなんと80歳になった時に彼は召し出されて、本当にイスラエルの民を導いていく指導者となっていきました。で王様であった40年も、王子の子供であった40年も、アラノの40年も全部生かされてですね、そのイスラエルの民をアラノを率いていくことができたわけですね。で私たちの歩みにおいても、このアラノの40年のように何をしても変わらないですね。叫んでも何してもですね、何も変わらないということがあります。でも神様の計画は真実なんですね。必ず時が来た時に始まるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。皆さんですね、例えば結婚のこととか、例えば、仕事のこととか、年始のこととか、こうあると思うんですけど、時が来たらね、すっとパフォーマンスであんまり重くすぎないように引き上げられていくということを覚えていただきたいと思います。今東京タワーがですね、新しいのが建っていますけども、一回乗ってみたいなと思うんですね。できたらですね、一番上までですね、中国に行った時に一番高い、当時一番高いビルに登ってデルタとかしたことがあるんですが、すごいですね、もう一気にさーっと行くんですね。でエレベーターに乗ってる時はですね、早く上に上がるように飛び上がったりとかしないわけです。でもう乗ったら一気に行くって分かってるからですね。で神様の時もあるところまでは全く変わらないんですけど、始まったら一気なんですね。そしてその時私たちが見える 景色っていうね、エレベーターがいて見る景色っていうのはこうすごいパノラマであるわけです。素晴らしい景色なんですね。素晴らしいこの神様の約束の成就であるわけです。で、私たち人としてはですね、それを見るものであるってことを覚えていただきたいと思います。そしてですね、親全体として見るときに神の戦いと神様を語られましたけど、親全体には時が来てるんですね。ですから今いろんな教会成長の中に始まっていますけれども、神の約束の成就がこれからですね、本格的に始まろうとしています。でそれは私たち一人一人もですね、これから一人一人も教会にも神様の約束の成就が始まっていくわけなんですね。ですから私たちはこの今ですね、神様がですね、今神様を生きるということに忠実であっていただきたいと思います。時が来たら神様を引き上げていかれますので、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、秋元奥さんの38歳もですね、飛行機に乗ったことがなかったんですね。で、それは乗らないとって、もちろん途中から思ったのかもしれませんけど、友達がですね、アメリカに行ったり、いろいろ留学したりですね、されて行かれた時も、自分は全然道が開かれないわけです。そして海外選挙で検診したんですよ。でそれなのに何も開かれないんですね。そしてある教会にこう行って、その、新学生から牧師に行った時に教会からですね、こうあんなやつはいらないと言われてですね、それでじゃあって言われてですね、アメリカに留学しようと思ったら神様からストップがかかって、ここにいなさいって言われたんですね。そしてそこでなんとですね、役員会でですね、この人はですね、本当に皆さんも不本意でしょうけど、置いてやってくださいみたいに言われてですね、でもパルオ記者言ってましたけど、その間ですね、こう外の景色を眺めながらですね、早く時間が過ぎないかなと思ってたんですね。皆さんですね、でも今時が来たら、ある権威を神様が与えてですね、大きく用いておられますよね。私たちも何も変わらない時とかですね、逆にですね、本当にこう、その私たちに示されていること、例えば海外選挙だったら、38も飛行機に乗れなかったとかですね、上司が始まるところまでは全然何も起こらないということがあるんですけど、また逆のことが進んでいるということがあるんですが、神様の働きはですね、時があるということをですね、覚えていただきたいと思います。神はちょうど良い時にあなたを高くしてくださいますとあります。ですから皆さんですね、時があるということをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんも一人一人の神様の素晴らしい時が始まって、これから来るということを